はい、今日は岩崎さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、株式会社ソフィアネットワークスの代表で、留学なしで9ヶ月で通訳レベルの英語をマスターされ、日本の英語ディベートチャンピオンとなり、20代で外資系の社長になられ、約19年の外資系国際ビジネスの経験がある、国際ビジネスのプロフェッショナルである岩崎さんを、ゲストにお迎えしております。それではですね、岩崎さんのご経歴について、もし補足があれば教えていただきたいんですけれども。
ですね、外資系の社長になったのは、これは30代ですね。ちょっともしかしたら、プロフィールにどっかで、ミスアンダースタンディングがあるかもしれませんけども。あと、19年は去年までだったんで、一応20年
はい、
な
わ
ん
か
で
ります
。
し
はい、
た。
細かいですけど。
はい。ではですね、岩崎さんは、留学なしで、9ヶ月で通訳レベルの英語をマスターされたということなんですけれども、具体的にどのようにして、留学なしで国内で英語を、そんなに高レベルの英語をですね、身につけたのか、ぜひ教えていただきたいんですけれども。
ですね、これは英語をしゃべれる方っていうのがですね、基本的に共通だというふうに思うんですけれども、やはり基本的に具体的に何をやってるかっていうのは、やはりこれは音読とシャドーイングっていうのがメインの、自分の中のその勉強の一つとしてありました。ただし音読とは言ってもですね、当然、その当時使っていたですね、スポークンアメリカン・イングリッシュっていうですね、アメリカ口語教本っていうですね、本があって、それをひたすら毎日何回も何十回も何百回も、声に出して読むというのがメインでありましたね。あとはですね、そのシャドーイングに関して言えば、当時私が英語をマスターしてたのは20年以上前なので、バイリンガルのテレビ番組ですとかラジオ番組っていうのは非常に少なかったんですが、今の本当にも多分それこそ何十分の1でしょうね。で、その中でただ流れてきたらそれを、ボソボソと真似ていたというのが基本です。その2つが根底にありましたね。
なるほど。わかりました。ですね、岩崎さんの発音がですね、本当に素晴らしいと思うんですけれども、
そうなんです。
発音っていうのは、具体的にどのようにして向上されたんでしょうか？
発音はですね、これ僕の場合はもしかしたらちょっと特殊なのかもしれませんけれども、英語の歌をよく歌ってたんですね、これは若い時から。なので、英語の歌とは言っても、ロックとかですね、ポップスのもう超有名どころなんですけども、それを英語が理解できる前に歌ってました。で、英語が理解できる前に歌っていたので、もしかしたらその発音を、そのまんま真似てたっていうのが良かったのかもしれないですね。なので、英語の歌っていうのは実は非常におすすめです。ですから、私自身もですね、英語を教えてくださいって言われることがあるんですけど、英語のカラオケっていうのは非常におすすめです。
それは発音を、向上させるためにおすすめということです
そうで
か？
すね。発音と発声ですね。腹式呼吸っていうのは自然に身につくっていうのはあると思います。ですから、さっきの音読もそうなんですけども、ボソボソボソボソって言うんじゃなくて、大きな声でやってほしいんです。もう周りに迷惑なぐらい。で、よくですね、これアメリカ人の友達とかイギリスの友達に言われるんですけども、実はですね、日本人の英語は発音はそんなに悪くないと思うよって言われることって結構あるんですね。
なるほど。
ただし、声が小さいって言われたことありますね。だから、はぁって聞き返すんだと。で、はって聞き返したら向こうがなんかまた萎縮しちゃって、さらに声が小さくて、で、全然わからないまま終わってしまうってことが多いんで、ただそれが他の、例えば英語を母国語としてないようなアジアの国の方々とかっていうのは、大きな声で喋るんですよね。
なるほど、そうです
Hello! じゃ
ね。
なくて、Hello! みたいな感じで言うんですけど、ですけど、しっかり伝わりますから、ですからやっぱりこれ英語っていうその言葉の、言語体系とか、それにまつわる文化体系の体系的なところにつながっていくのかもしれませんけど、やっぱり自己主張する、自分の意見をはっきりと言うっていうのが根底にあるので、発音は非常に重要なんですけども、それをはっきりと大きく言うっていうのは、ただそれだけで、非常に素晴らしいですね、コミュニケーションスキルっていうのがつくんじゃないかなって私は思っております。
なるほど、ありがとうございます。ですね、ちょっとお伺いしたいんですけれども、英語の歌を歌うときですとか、 音読をするときですとか、大きな声で発声をするということ以外に何か気をつけることっていうのはあるんですか？
ですね、まず音読で私が気をつけていたっていうのはですね、例えば大体20秒から30秒ぐらいで読み切れるパラグラフを選ぶんですよね。
なるほど。
で、そのパラグラフを何度も何度も繰り返すんです。で、それを大体ですね、人によっては50回から100回。僕の場合だとやっぱり50回とか、それくらいだったんですけど、じゃあどの時点で、いいかっていうとですね、口にですね、乗ったっていう感覚が分かるときがあるんですね。
なるほど。
口に乗ったっていうのは、これも本人しか分からないですね。なんていうんですかね、ペラペラ感というか、すんなり感というか、スムーズネスというか、そんなものが口につくんですね、その英語に関して。そしたら、次のパラグラフに行っていいんです。ですから、それが終わるまでは、次のパラグラフには行っちゃいけないんですね。なん
な
で
る
か
ほ
という
ど。
と、舌もそのパラグラフのその英語に、慣れていないし、要は、パラグラフを一回読んで、また次のパラグラフに行って、また次のパラグラフに行ってっていうやり方もあるんでしょうけれども、それはどちらかというと、運動能力っていうスキルの部分を高めるよりは、記憶を作ってしまう。要するに脳の方の、要するに言語記憶を作ってしまうというとちょっとおかしいんですけど、知識がついてしまうレベルになってしまうので、知識ではなくて皆さんつけたいのはスキルだと思うので、やっぱり同じことを何度も何度もやると。要するに、バットの素振りと同じですよね。
なるほど。ありがとうございます。あとですね、お伺いしたいのは、ディベートということで、かなり高度なボキャブラリーとかがですね、要求されると思うんですけれども、あと
そうで
ビ
す
ジ
ね。
ネスのボキャブラリーですとか、そのあたりはどのようにして増やされたんでしょうか？
ディベートもビジネスもこれはもうほとんど同じだと思うんですけども、やっぱりその専門分野っていうのがありますよね。例えば、これビジネスの方が皆さん、分かりやすいかと思うんですけども、ご自分の専門分野があるとしますね。セールス、マーケティング、あるいは経理、人事、何でもいいんですけども、技術的なところってもあるのかもしれませんが、私がよくその周りに言うのはですね、英語を勉強するんじゃなくて、英語で勉強してくださいって
な
よ
る
く
ほ
言うんです
ど。
けど、つまり何を言いたいかというと、英語を学びます。で、自分の技術分野を学びますっていうセパレートして考えるのではなくて、自分の専門分野の原書を買ってきて、英語で。で、
ほう。
それを勉強する。
なるほ
で、
ど。
できれば、それを仕事ですか。ちょっとですね、例えばこれはもう本当に、いわゆるそのアメリカかぶれした嫌な人になるかもしれませんけど、時々専門用語を英語で言ってみるとかね。
なるほど。
じゃちょっとこのマーケティングの中でも、例えばそのマーケティングじゃない方がいいですかね。経理だったら、デリバラブルっていう言葉を使ってみたりとかですね。そういった感じですよね。フィナンシャルステートメントって言ってみて、キャッシュフローって言ってみたり。というのから始めると、基本的にその外国の方とそのことについて話をするときに自然に出てくるということになると思いますね。で、あとですね、おすすめは、そういう専門分野の、本も音読するといいと思います。で、
なるほ
私、
ど。
よくやるんですけど、例えばそのプレゼンテーションマテリアルがありますよね。そのパワーポイントとかで作られたような。あるいは、ワードでも何でもいいんですけども、で、大きなプレゼンが英語である場合っていうのは、私、そのプレゼンの資料を目を通すだけじゃなくて、音読をします、必ず。今も。
今も。
今も。そう
な
する
ほど。
と、何が起こるかっていうと、実際のそのミーティングとかの場合において、突っかかることがない。スラスラスラーと専門用語が出てくる。で、専門用語がスラスラスラーと出てくると、それが、その会議の中で何度も何度も繰り返されるので、もう忘れることはないですね、二度と。
なるほど。
そういう感じで覚えてますね。
わかりました。では、英語と専門分野を勉強するのではなくて、英語で専門分野を勉強するってことですね。
そうですね。だから英語の勉強はしない方がいいと思います。英語で勉強した方がいいですね。
で、出てきた専門用語は、覚えたらすぐ使ってみたりする
そう
と
ですね。
いうことですね。わかりました。あとですね、岩崎さんがおっしゃっている、国際儀礼が非常に大事だということを、常日頃からおっしゃっているんですけれども、国際儀礼というのはですね、これをお聞きの皆さんはそんなに、ちょっとわからないと思うんですよね、ちょっと言われても。なので、ちょっと、コンセプトとかをお話しいただけると非常に嬉しいんですけれども。
国際儀礼って、これは 私が言ってる国際儀礼っていうのは少し通常言われるような国際儀礼とは違うと思うんですが、まあ、インターナショナルプロトコルというふうに言われてると思うんですけど、基本的にマナーだったりとか、そういうところが多いと思うんですよね。テーブルマナーだったりとか、挨拶の時の言葉遣いだったりとか、目線だったりだとかって、まあ、それが非常に重要なんですけども、特に私が重要視しているのは、今のそのテーブルマナー云々というところを除いた部分で、海外の方と話をする場合の英語以外のコミュニケーションのエレメントのことを国際儀礼というふうに言っています。例えばどういうことかっていうと、先ほどの英語声っていうのもそうですが、例えば Hello, how are you? って言った時の、声の作り方だったり、あるいは目線だったり、ボディーランゲージだったり、もっともっと深いところで言うと、その自信だったり、何ですかね、そのもう体から湧き出るエネルギーというか、そういったものが、実は日本人というのは国際化されていないと私思っています。
国
なぜ
際
か、
化されていない。
なぜかというと、例えば他の、アジアの方とかアフリカの方とか、そういった方々っていうのは実は英語あんまりお上手じゃない方もいるんですよね、
そう
はっ
です
きり言っ
ね。
て。ところが堂々としてるんですよね。で、英語なんか別に母国語じゃないんだから下手くそで当然じゃないかという感じで堂々としていて、で、結局そういった方々ってのは、例えばこれはアメリカの、まあ、大学とかでよく言われてる話のようなんですけど、私もその自分のその仕事の現場で見たことあるんですが、あるアジアの国の方がそのミーティングにいたんですね。その方は英語ははっきり言ってものすごく癖があって、まあ簡単に言えば下手くそだったんですけど、そのミーティングをですね、取り仕切ってましたね。牛耳ってましたね。大きな声で、はっきりと重要なことだけボンボンボンと言うと、で、相手が何をこうそのガーッとしてきても、それをきっと目を見つめて話をしっかり聞いて、しかもそれを大きな声でまた返してっていうような形をやっていたんですね。ですから、その英語以外の部分、特に自信にまつわる部分
自
っていうの
信。
は、ぜひ身につけてほしいというふうに思うんです。じゃあ、こういうのどうしたら身につくかっていうと、これやっぱり場数を踏むしかないですね。で、どんどん外国の友達も作るし、外国の方と仕事をするしっていう中で自然に身についていくところはあるというふうに思うんですけども、特に日本人としてですね、やっぱり問題あるのがですね、日本っていう国は世界でも珍しい自分の国のことを卑下する国の人たちなので、ぜひそれはやめていただいて。堂々自信を持って日本の自慢をしていただいて、その代わり他の国にもリスペクトをしてというような形でやるっていうのが、まあ、根底の部分の話になってしまいますけれども、国際儀礼の一番重要なところなんじゃないかなというふうに思いますね。
わかりました。先ほど、場数を踏むと、自信をつけるためには場数を踏むことだと。で、その場数はどうやって踏むかというと、外国の友達を作るであるとか、外国の方とビジネスをするであるとかというおっしゃったんですけれども、私もよく聞かれるんですけれども、外国の友達っていうのはどうやって作るんですかと言われるんですね。で、ビジネスに関して言えば、そのような、外国語を使うであるとか、商社のような貿易会社のようなところに入って、ビジネスをするっていうことがスタートにな、はなると思うんですけれども、外国の方と知り合って、いい友人関係を作る上で、どのようにやっていったらいいのかという、アドバイスがあれば教えていただきたいんですけれども。
わかりました。私の場合ですね、まあ、基本的にその仕事で知り合った友達で、そこからものすごく長くなった友達っていうのがかなり多いので、まあ、個人的にすぐ友達になってうんぬんということを考えると、もしかしたらあんまりライトパーソンではないのかもしれませんけれども、ただ、例えば大都市の場合ですね、東京ですとか大阪ですとかっていうところっていうのは、実はその、まあ、インターナショナルな国際交流のパーティーみたいなものっての結構あると思うんですよね。で、そういったところに、まあ、節度を持って参加していただいて、で、その中で、実際やっぱり、すごくこう素晴らしい、性格のいい方っていうのもいらっしゃるので、その方々と話をするってことなんですけども、重要なのは、普通に話したらいいと思うんですよね。要するに、日本人は劣っていて、西洋が優れていてっていうふうなメンタリティで話をする日本の方って非常に多いんですけども、それだとうまくいかないと思います。向こうもそういったことって望んでないと思いますね。ですから、そんなことより、普通に話をする。 まあ、友達としてどういった仕事をしているんですかから始まって、私の仕事はこうです。で、どこから来たんですか、友達はいるんですか、あとは家族は何人ですかとか、まあ、そういったところも全部含めて普通に話をしたらいいんじゃないでしょうかね。
なるほど、なるほど。まあ、
答えになってるかどうかですけれどもね。はい。
まあ、相手とイコールであるという
そうですね。
ことを踏
はい。
まえて普通に話をすればいいんじゃないかと
そうで
い
す。
うこ
上
と。
でもないし、下でもない。普通。もう普通の友達。日本人同士で話をするのと同じように話をしたらいいと思います。英語
わか
と
り
ね。
ました。なるほど。ありがとうございます。ではですね、まあ、最後にこれをお聞きの、英語をこれから極めていってですね、まあ、世界に羽ばたこうとされる皆さんにもしメッセージがあればいただきたいんですけれども。
メッセージですか。そう
はい。
ですね。まあ、英語、まあ、これよくやることだと思うんですけど、英語は手段でしかないんですよね。英語を学んで、世界を広げたいってよく言う方いるんですけども、英語を学んだだけでは世界は広がらないと思うんですよ。
なるほ
要
ど。
は、自分がそのしっかり人生の勉強もして仕事もしてってことじゃないと。というのは、海外に行きました、英語喋れる人っていうのはもう5万といますからね。
うん、そうですね。
何億人、何十億人って言いますから、英語喋れるだけの日本人っていうことだと、もう挨拶をして終わりですよね。
なるほど。
ですから、ぜひ、先ほど最初に話をしました、英語で勉強するっていうのを癖をつけていただいて、まあ、単なるその means、tools でしかないと、英語は。ですから、英語より先の部分、これは僕の実はホームページにもそういう言葉を使ってるんですけど、English and Beyond ってよく言うんですが、英語の先っていうのを使うつもりで、英語を学んでいただければなというふうに思います。
なるほど。英語はただのツールでしかないと。英語の先を、見越して英語を
そうで
学ぶ
すね。
ということですね。はい。今日はですね、English and Beyond というホームページも持っていらっしゃるんですけれども、ソフィアネットワークス代表の岩崎さんにお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。